の遥かなショーゲストは久しぶりかな、にしきちゃんです。はい、
よろしくお願いします。
前にしきちゃんって呼んでましたけど、にしきさんです。
にしきちゃんで、
にしきちゃんでよろしいですか。
むきこさんでよろしいですか。
よろしくお願いします。
はい、
実はにしきちゃんとの付き合いは結構長い。私たちが出会ってどれぐらいします？
出会って5年。
5年。にしきちゃんは、大学4年間いて、
はい、
でその後吉本の学校に通って、
はいはい、
でこの3年ぐらいは東灘コミュニティメディアにずっと関わっている
、ね。はい、
久しぶりに東灘コミュニティメディアの話なので、はい、知らない人もいるかもしれないんですけど、
はい、
東灘コミュニティメディアとは何かというふうに言われたらどう説明しますか？
そうですね、まあ、名前の通り東灘区神戸市の、兵庫県神戸市東灘区を中心に活動している地域メディアといいまして、うん、まあ、なかなか地域メディアって言葉もね、ちょっと浸透しきれてないんですけど、まあ、言ってしまえば人と人とをつなぐ役割を担っている、そういうつもりで活動はしていまして、うん、それが例えば、まあ、メディア、インターネットを使ったものであったりとか、イベントや、まあ、コンサートなどを通して人と人との出会いの場、つながりの場っていうのを提供する、そういう活動をしているところです。う
ん、で毎週土曜日、はい、今でも、
そうなんです、
定期配信している、
はい、8月に200回を迎えまして、放送200回を迎えまして、10月だったかな、4周年を迎えました。
で、この定期配信っていうのは毎週土曜日の11時から、
はい、
地域で動画配信ってことで、地域の情報とかゲストを迎えて、地域再発見とか、
はい、そうですね、その人の魅力の
発見みたいな、はい、そういうことを、どちらかというと錦ちゃんはプロデュースされ
た
んですか？
そうですね、最初はキャスターの方に、うん、はい、最初はそうやって、ゲストに来ていただいたかね、お話を伺うであったりとか、まあ、インタビューですね、そういったことを中心にさせていただいてたんですが、まあ、大学卒業してからは結構裏方に回ることが多くて、うん、機材の準備であったりカメラ撮影であったり、あと、まあ、全体の、まあ、プロデューサーというかディレクターのようなところも、はい、経験させてもらってるので、うん、大体は
ラジオは割とシンプルで、はるかのショーの場合だったら機材担当のトムさんがいてスタジオに来て、それで、ゲストがスタジオに来てくださることもあれば、ホストがセントルイスとか日本とかいろんなところにいてインターネットでつないで、トムさんが全部それをこうパソコンに入力をしてっていうことをやってくれるんで、はい、そんな分業といっても、うん、そんな番組を作るのに1時間番組を作るのに、
はい、
多くの分業はないんですけど、
はい、
この定期配信の場合はどんな分業があるんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、まずカメラに映る人、まあ、キャスターですね、うん、キャスターは、まずゲストがいらっしゃったらゲストの方と打ち合わせがありますし、まあ、いらっしゃらない場合でも、自分が、まあ、どういうふうに話進めていこうかなっていう下準備があるので、うん、まずキャスターは絶対カメラの前に必要ですよね、うん、でカメラ映す側、まあ、カメラマンも必要ですし、あとは、まあ、やっぱり何かこのタイミングで、ゲストに出てくださいとか、このタイミングで何かしてくださいっていうのがお指示できる立場がの人がやっぱ必要なので、そういう意味で、まあ、分業というか それぞれの同じ時間過ごす時間の中でもそれぞれ仕事があるっていう形ですね、う
ん、じゃあある日はカメラ使っていたり、
はい、
あるいは指示を出す、
はい、
ある日はキャスター、もう出てくれみたいな、っていう感じだったり
そうですよ
服装とかどうなんですかね、やっぱりラジオだと全然気にせずに、素顔の私で喋ってますけど
私も素顔では素顔ですよ、もちろん、うん、ですけど、キャスターで出るって分かってる日は、うん、まあなんかちょっとちゃんとこぎで
季節感を考えているとか
考えますよ、だからね、アーカイブで残っていくでしょ、うん、ほら同じ服ばっかりっていうのもあれなんで、うん、ちょっとこう着回しを変えてみたりとか、うん、中のインナーの色を変えるとか、
ちょっと秋っぽい、今だったらいかがですか、
秋っぽい、今は秋なんで茶色、まあ、ベージュとか、うん、まあ、私結構コーンとか黒は結構持ってるので、うん、まあ、その辺で、まあ、ジャケット羽織るかカーディガンにするかっていうので、うん、キャスターは、私は女性陣は
気に
はい、女性陣は
男性陣は割とベーシックな通して
商品
を通して、
はい、
いくっていう感じ、
はい、
で錦ちゃんは学生の時に放送部だって、
はいはい、
その放送部もやっぱりそういった 昼休みとか毎日放送したりとか、うんうん、はい、番組作りをしますけど、
はい、
放送部でのトークとか番組作りと、うん、さっきおっしゃった地域メディアと、うんうんうん、なんか両方経験していて、はい、なんかだいぶ違うなとか、こういうことが共通してるなとかってありますか？
そうですね、放送部はレギュラーの活動、普段の活動はお昼の放送、うん、学内のお昼休みの時間にお昼の放送を流すんですが、それは基本2人1組で流してまして、うん、そう言ったら同級生だったりとか、1個上1個下の先輩同じ部活の中である程度気心が知れた中でお話をするので、それはそれで楽しい部分で盛り上がった、それはこの前こんな話してたよねとか、お互いのキャラクター性を分かった上で話ができるっていうのが、一つ面白さであります。で HCM の場合はゲストの方って大体初めての、はい、方がいらっしゃるので、その間でまだそこまでね気心を知った中ではないんですけれども、うん、その方の、伝えたいことであったりとか一生懸命されてきたことっていうのをいかに自分がこう引き出せていけるかっていうところは、うん、ちょっと放送部のそういうお昼の放送とはまた違った面白さかなっていうのが、うん、はい、同じことって言ったらそうですね、共通、ただ放送部の活動でも HCM の活動でも共通するのはやっぱり人と話すので笑顔になることかなっていうのは、
うんうん
うん、声もう出してるだけだと普通に出せるんですけど、なんかね、やっぱ人と話すとかってなると自然と笑顔を作らないとっていうのがあるので、うんうんうん、その点はどっちやってても共通するかなっていうのは。
一人で喋ったら暗く、一人で喋って笑うってできることはできると思うけど、
一人で喋って突っ込みたいなね、うん、
なかなかやっぱり二人か、
そうですね、
何人かの方と喋る方が喋りやすくって、聞いてる方もきっと入りやすいかもしれないですね。
そうです、そうです、二、うんうん、人の話の方がなんかメリハリもつきますしね、番組内で、
うん、一人で喋るの難しいですね。
結構
放送部の時やりました、一人で永遠に喋る、
そうです、練習で一人で永遠と十何分喋った経験はあります。もう引き出しがないわっていうところまで、
なんか一人で喋る時のコツとか、はい、もちろん大学でもいろんなプレゼンテーションあると思うんですよね、
はいはいはい、
その時に一人で喋るっていうかプレゼンテーションのコツみたいな放送部で学んだことなんかありますか？
テクニック的なことで言うと、うん、疑問系を出すっていう
のは、聞いてる人を意識する、
そうです、そうです、うん、例えば、なんか今でしたらその、ね、秋の味覚って言いますけど、うん、皆さんは何を思い出しますかって、うん、その間に自分で秋の味覚をピピピピピって聞いてるこの間の5秒ぐらいでピピピピピって、例えば牡蠣とかありますよね、うん、私はあんまり家で牡蠣を食べた経験ないんですけれども、うん、牡蠣といったらなんか有名なところで言うとみたいな感じで、うん、そこで膨らましていって、うん、でそうです、最後私がよく放送でしてたのは、皆さんも秋の味覚美味しい季節ですのでぜひぜひ食べてみてくださいねとか、ちょっとこう話しかける雰囲気、うん、疑問系と話しかけるっていうのは意識してやってましたね。
オチみたいなつけ方、始まる時、テーマがこうあるとして、はい、でこう終わり方みたいなのはどんなこう工夫とか
あったりしますか？そうですね、時間があるので、適当に話題盛り上がってるとこは盛り上がってるんですけど、時間はやっぱり区切らなきゃいけないところはあるので、だって最初の、テーマの何でしょう、テーマ持ってきたところに戻るのが一番、切り合い方としてはいいんちゃうかなっていうのは。
じゃあ全体としてどんな話だったかっていうところはことを聞いてる人も、
はい、
もう一回確認するみたいな、はい、
やっぱりね、今言ったように秋の味覚って言って例えば栗の話ってすごい盛り上がるってなると、で最後その栗の話でちゃんちゃんと終わってしまうと、あれ栗の話だったかなってなってしまうので、いや実は秋の、栗を代表される、栗を代表とする秋の味覚たくさんありますけれどもっていう形になると、あ、それ最初秋の味覚の話してたなとかいう風になるので、その辺は、最初にまたテーマを改めて自分での確認っていうために持ってくるのはいいかなと思いますね。
で放送部でそうやっても、はい、みんなトレーニングしてる人たち同士の間で喋るのと、
はいはい、
地域メディアでいろんな方が参加して、はい、さっきおっしゃったように初めての方もいらっしゃる、はい、その中でこう番組を作っていく工夫とか、 初めての人に来ていただいた時にどういうふうにこう番組にこう自然と入っていただけるようにするかとか、はい、その辺こう3年こうやりながら錦ちゃんが気づいたり、うん、あいつの間にか身についてるっていうことってあるかな。
なんかね、うん、改めてそのゲストの方に来ていただいてお話聞くっていうのは昔は怖いもの知らずでやってたんですけど、うん、なんかここまでまあ全体見てきてじゃあいざってなった時に結構なんか緊張するようになってきて逆にそうですそうですなんか慣れてるからできて当たり前やろっていう感が自分で結構それを自分に押し付けるタイプなので、うん逆にちょっと、まあね、緊張っていう か, なんかしっかりせんとなっていう気持ちは今の方が強いなっていうのが、うんまあ、まずは最初やっぱ自己紹介とかして、うんあのまあ、この団体のことを知ってくださってること方だったらいいんですけど知らない方でしたらその紹介してあとはそうですねなんかあんまり打ち合わせをしちゃうとあもう一回言わなあかんねなと か, だからつい言葉を逆に選んでしまう可能性があるので、うん、できたのがそのままの方が面白かったりするじゃないですかなので、うん、あのこういう質問しますので、うん、じゃああのうちは最初の段階としてじゃあこういう順番でまず私がこういうセリフを言ったらこの順番で席についてくださいその次に自己紹介お願いしますでこういう質問していきますので、うんまあ、その都度都度答えていただけたらいいですよっていう形でそこまで事前ねほりはほりみたいなのは、う
ん、あのトークの始まり方みたいな導入の部分を打ち合わせをするけど、はい、その後どう展開するかっていうのは、うん、ライブでその場の流れを生かした方が、
はい、
よりこうなんか臨場感が
そうですそうですなんか突然そこで出てきた情報の方が面白かったりするので、
うん、難しいとこですね一応特集とかで何の特集かっていうのは、
はい、
こうテーマとしては
あるけれどもありますあります
でそれを15分とかの時間の中で、うんその特集の核心にも触れつつ、はい、その人のなんかこう生で話す面白さを出していくって、はい、
そうですそうだからその特集もその、ま、ある団体の方にゲストに来ていただきましたと、うん、で今回はその団体のことを紹介するのかその団体が主催するイベントのことを紹介するのかでもフォーカス違ってくると思うんですね、うん、だから本当は団体のことを団体のことを詳しくお話ししてからイベントについて行った方がいいのかでもこのイベントだけで今回は時間いっぱい使った方がいいのか、うん、でましてその方のパーソナリティ来ていただいた方のパーソナリティに迫る方がいいのか、うん、その辺は、時間ですね与えられた時間の中で考えないとなっていうのは思いました、
うんうん、私ならなんかどうしてその動機みたいなところとか
行きたくなるでしょ
プロセスとかの方が聞きたくなってしまって、
はい、私もそうなんですよ
大体そっちに行ってしまうラジオの場合は
そうですねメディアロコの場合は、まあ、例えば地域情報コーナーっていう形で来ていただいた方には、うん、さて何かの告知で来ていただいたわけですから、うん、やっぱりそれをメインにする
そうですね、
うん、でもしその団体とかその方にもし興味があるんだったらまた別途特集を組んでお時間取った方がうん、ねお互いいいかなっていうのがあるので、うん、そこのこうそうですね、こう時間の使い方っていうのは考えていますね、
うん
はい、
難しい
難しいです
人によっては前もって何を話すかってい う, こう組み立てみたいなの
が、うんはい、いらっしゃいます
できてる方が安心して話せるので、
はい、
っていうのでこう割とこう打ち合わせをされることを希望される方もいらっしゃると思いますけど、はいはるかな賞の場合は割とその場
まあ、ね、はい
でもどんな方が来ていただいても、うん、すごくなんか話してるうちにあそうなんだって思うことがあるので、
はい、
その話題がなくなるっていうことはないし、
そうですね、
それに関しては心配したことはあんまりなくて、
はい、
むしろこう時間をどうやって調整をするか、はい、まあ、ちょっと伸びてもいいかみたいな音楽1本削るかとか、はい、その時考えますけど、
うん、
でも初めて逆に番組を作る側の人、うん、立場に立った人に、
はい、
もしそういう、 こうゲストをお迎えしたりとか、うん、あるいは自分たちでもトークをする時に、
はいはいはい、
なんかこうアドバイスとか、
うん、
あるいは聞き方、
はい、
あの 自分が喋る方じゃなくて、
はいはい、
引き出す方の時に、ね、なんかコツみたいなのがある
そうですね。なんかそれに関してはあんまりテクニックっていうのはなんかマラソンの私がそこまで確立したものを持ってないっていうのがあるんですけど、本当に普段からなんか疑問に持つっていうのが大事かなと思って、うん、それが自分が興味あることでも興味ないことでもなんかこれ何かなって見る癖とか、そうこれはなんでそうなってんのかなというふうに疑問に持ってはてなを常に心がけるっていうことを意識すれば、必然と誰かと話した時に何か疑問が生まれてくるんじゃないかなっていうのは常々思ってますね。だからあるものをそのまま受け取って結構、ね、まあ、マスメディアがやっぱりねこの時代すごい力を持ってるんでそれを受け入れがちですけど、いやちょっとなんか流行りもんでもちょっと待ってよと、なんでこれが流行ってんのかなって、で例えばそれが20年前に流行っててもう一回リバイバルをしてきたとか、なんかこういう風潮があるからそうなんだとか、そういったなんか自分なりの、まあ、疑問と、まあ、すごい雑でいいので理論みたいなのが、うん、を常に考えていければこうその出演とそのゲストとか誰かと話すときに会話が弾むんちゃうかなっていうのは、
うん
うん、思いますね。私は そうですね、何か見つけなあかんなったとき結構な直的ポスターとかチラシとかをとにかく目に入るもん全部見つけようみたいなことを意識してたんで、じゃあこれなんやろあれなんやろっていうなんかハテナをいっぱい持つことができたなって思いますね。
こうもう3年東さん、
あそうですね、はい、
どうでした？
そうですね、なんかここ東さんコミュニティメディアに来れてよかったなって思うのは、自分が普通に過ごしてたら絶対会わん人たちと会えたなっていうのはすごく良かったなと思ってて、なかなか自分がねプライベートでもうまくいかない時とかあっても、そのまずそういうとこに行ったら、たとえまあ何ヶ月ぶりとかでも「なんかよく来てくれたね」みたいな感じで快くすごい迎え入れてくれて、あ「じゃあこれちょっと今回や機材担当してくれる？」とか。そういうことをなんかそれまでどうやったんとか根掘り葉掘り聞かずに、だからもうその場の私を受け入れてくれるっていうのがすごい嬉しかったので、なんかそういった子たちを、まあ、もし学生とかも増やしていきたいなっていう気持ちは今もありますね。
やっぱり場所があるって大事ですよ ね、
そうですね、
メディアの中だけで放送するのではなくて、
はい、
スタジオだったり、スタジオとして使ってる場所があるとか、うん、
はい、
そこに1週間に1回人が来て集まって、
はい、わちゃわちゃする
わちゃわちゃとにかく
そのわちゃわちゃするんですよ、
ね、でも動画だと、ね、声だけじゃないから、
はい、
本当にもっと複雑な
身なりも整えないといけない
し、終わった後の編集も
そうです
あったりするし、はい、っていうところだけど、いろんな世代いろんな仕事、
はい、そうですね、
いろんな経験されてる人が集まって、
でそこだけじゃよりどころがそこだけじゃないっていうのもいいなと思ってて、みんなそれぞれ、まあ、私もそうですし、かかってくださってる方みんな、まあ、家庭なり仕事なりその他のことなりっていうので何か、持ってはるんですね、それぞれのピースを、うん、でそれがあるからこそ東名コミュニティメディアが盛り上がってるってところあると思うので、コミュニティメディアだけがよりどころじゃないっていうのもいいかなって、私はすごい好きやなって思うところです ね、
うんね、
はい、
意外と特に大学生とかだったらバイトと、
うん、そうですそうです、バイト家授業の三角形になるじゃないですか、そこをなんかもう一個付け加えたら、なんかバイトってお金をやっぱ稼ぐのがメインで、うん、学校はまあ行かなあかんところで、家はまあ帰らなあかんところで、なんかせなあかんところっていうのからちょっと外れた、なんか自分が、まあ、やりたいことであったりとか、まあ、誰かなんか人とちょっと関わりを持てるところっていうのが、うん、私は学生時代それに出会えてよかったなっては、はい、
必要と
されて
る時間もありますよね、
はい、そうですそうです、必要とされすぎてみたいなところもありますけど、でも、結局人と関わってさって人とされたら、私は何やかんで嬉しい方なんで、それが、やったるわみたいな 嬉しいようなんで、そこでこう自分の、まあ、まあ存在価値っていうほど大きなもんじゃないんですけど、あ、なんかまあまあな、私がやったらなみたいな、その分皆さんに助けていただいてる部分がすごいあるので、うん、助けていただいてる分に応えられるように、
う
ん、はい、うん、っていうのはありますね。
これからどうなるか、
そうですね、
また続きの話を、はい、あのいつかしてください。
ぜひぜひ。
今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。